タイトルは石ころからアブラハムの子へというタイトルです。あの道に落ちている石ころですね。この石ころからアブラハムの子へというタイトル でこれはマタイの3章9節に、書いてあるあの言葉です。マタイ3章9節にですね、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができると書いてあります、ね、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができる。素晴らしいですね。でも石ころとアブラハムの子供、この2つのものは全く質が違うわけです。石ころとアブラハムの子供で、この質が全く違う石質の2つのものをこうなぜあの対比させるように語っているのかということでありますが、まあ、その訳をこれから順序立てて話していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。でアブラハム夫妻にはあの子供がありませんでした、アブラハムが75歳、奥さんのサライが65歳、まあ、10歳違いですからね夫婦は。その時にアブラハムのお父さんのテラという人が亡くなりました。でアブラハムが長男ですから家の家長、ね、家の、まあ、支配者になったわけです。その時に神様がアブラハムに声をかけて、そして、お父さんの家を出なさいと、そして私が示すところに行きなさいと言われたわけです。創世記の12章の初めにそのことが書かれてあります。アブラハムはお父さんの家でもう何年もずっと過ごしていたわけです。で初めは彼はずっと南 あのメソポタミアと言われた、チグリス川ユフラテス川という大きな2つの川がこう流れているその南の方のペルシャ湾に割合近いところのウルという町に住んでいた、まあ、そこで生まれて大きくなったんですけども、その後ウルからチグリス川をチグリスじゃユフラテス川をずっと伝って北の方に登っていって、そしてハランというところで、まあ、定住したわけです。でそのハランで の、まあ、あの年数も結構長いわけですけども、まあ、そこを出なさいというね、もうどっかりとそこに腰を下ろしてそこで生活しているのにそこを出なさいと言われた突然、なかなかはいそうしますとすぐにはあのそう軽く返事はできませんね、大変ですよ皆さん、ね、青江さんもフィリピンから日本に来られるときはね、はいすぐ行きますってね軽くそうあの出られたのかどうか分かりませんけどね、軽くは出られなかったですね、はい、どうしようかどうしようかとね、日本で行ったことないしどんな国かも分からないし、いいところか悪いところかも分からないし、行ってどうなるのかも分からないと、まあ、いろいろねあのそういう初めてのところですからね、誰もがそう思うんでしょ。アブラハムも一緒ですよ、すぐにはいというわけにいかなかった。でやっぱりあの長年住み慣れたところ離れるということは、なかなかあのそれなりにね気持ちの上でも、踏ん切りがつきにくいし、また経済的にもですね、これからあの新しいところでやっていけるんだろうかというそういう心配もあるわけです、本当言うたらあの父の家を離れたくなかったと思います。しかし彼は神様に従順な人でした。神様がこうしなさいとおっしゃったら、まあ悩みながらもあの思案しながらも、結局は神様に言われた通りに従っていくというそういう従順な心を持っていた人なんですね。だから神様がアブラハムを選ばれたんだと思います、そしてですね家から離れて大方500キロぐらいずっと西の方に進んでいって、そして南の方に降りてきたわけです。で500キロぐらい進んだ時に神様がまたアブラハムにおっしゃいました。こうおっしゃったんです。 あなたの子孫にこの地を与えますと言われたんです、ね、子供のいないアブラハムにですね、子孫を与えます、という感じですよね。今になってどうして神様はそんなことをおっしゃるんですか。もっと早く私は子供が欲しかったのに、全然与えられないで、今になって75歳になって子供のことをおっしゃったと、びっくりしたと思いますね。いや、実はですね、アブラハム夫妻に子供がなかったからこそ神様がアブラハムに声をかけられたんです。そこが素晴らしいところなんですよ。子供がなかった、そこが神様が選んだ理由なんです、ね、なぜなら神様という方は聖書を見ると荒野に道を設けると書いてあります。砂漠に川を流れさせると書いてあります。これイザヤ書43章。荒野というのはもう良いものが何もないところなんです。もちろん道もありません。砂漠も良いものが何もないです。もう砂地です。水もないです。そういう何もないところに神様が道を設け、またそこに川を流れさせるという、これが神様なんです。アーメン。だからその神様ですから、イエス様もこういう言葉を言われました。誰でも乾いているものは、心に乾きを覚えているものは、私のところに来て飲むがよいと言われました。これはヨハネ7章37節ですね。いや、私は乾いてません、私の心はもう潤ってます、私の心は満たされてます。そういうもう心がすでに潤ったり満たされたり、何かで潤っていたり満たされている人には神様は声かけないんです。私の心は本当に何も潤すものがない、私の心は本当に乾いている、私の心を満たしてくれるものがないという、そういう心の状態が荒野のような、あるいは砂漠のような心の状態の人に神様は声かけるんです。そうですよ皆さん。だからアブラハムが子供があったら神様は声かけなかった。子供がない、ずっと長い間求めていたけども子供がなかった、だから神様は声かけたんです。そしてあなたの子孫にこの地を与えるという、そのような驚くべき言葉をアブラハムに与えたんです。私もまあ若い時にですね、心が乾いていた、心の中に満たされるものがなかったんです。何か私は自分のですね、この生きがいになるものをこう見つけたかったんです。これだと、これに向かって生きていこうという、そういう、ものを、探していたというかね、自分にとって生きがいだと思えるものを探していたんです。ところが全然なかったんです、ですから私の心はその満たされるものがないし、生きがいになるものもないし、何かもう心の中はですね、荒野や砂漠のような状態だったんですね。聖書の表現で言えば、そういうところに神様が友人を通して私に声をかけてくださった。御嬢、今から教会に行くんやけども一緒についてきてくれないか、と思いました。高校時代の友人だ。で、卒業してからは、あんまりもうお互い連絡はなかった。それぞれ別な大学に行ったから。で、ある日突然にやってきたと思ったら、一緒に教会ついてきてくれんかと言って、もう意外なことを言われたんで、私もと思ったんだ。で、お前教会行ってるのって聞いたら、いや行ってないんや、今日初めて行くんや、初めて行くのなんで私誘いに来たんや言うて、ね、もうえらいありがた迷惑やったんです。そんなんだった。ところが もう彼と二人でアルバイトしてお金を稼いで旅行に行った、そういう間柄なので、もうしょうないなと思ってですね、それでまあ一回だけやで言ってですね、ついていったのがもうそもそも私教会始めていったわけです。そんな状況だったんです、心境だったんです。だからところがそこで牧師先生を通してイエス・キリストの十字架のメッセージを聞いて、私の心は非常に衝撃を受けたわけですね。まあこれ今まで何回も話したでしょ、もう遺言みたいなもんですね。ですから心の中にそのような渇きがあった、荒野のような砂漠のような心の状態だったからこそ、イエス様のことを聞いたときに、そのイエス様のことが私の心の中に本当に命の川の水のようにだーっと入ってきたんです。これだと思いました。この神様だ、イエス様こそ私がこれからすがってイエス様と共に人生を歩いていくんだという、もうその初めて言って初めてそう思いました、ね、それが私がこう変えられたわけですけども、まあ、そのようにですね、何もないということはものすごい神様から見ると声をかけやすいんです。もうすでに何かを持って、それでその人の心がある程度満たされている、その人の心がそれで潤されているなら、神様はたとえ声かけても私そんなのいらないとなるんです。なぜなら私持ってるから、私はもうあるから、神様なんかいりませんとなるんです。持ってない人は神様が私に何かしてくれるかもしれないと神様に期待を持つようになるんです。持ってない人ほど期待するようになる。持ってる人はもう期待しないんです。皆さん電化製品売ってるお店の前通っても心がときめきませんでしょ。もう持ってる家の中に電化製品一通り持ってるからです、ね、あとは買い替えるだけの話なんです。持ってない人は、アジアから日本に来た人は部屋の中に何もないはずです。まあ、アウエさんは違うよ。ね。アウエさん以外のアジアの人です。部屋の中に何にもないから、電化製品売ってる店の前見ると、もう心がときめいてですね、ああ、今度あれが欲しいな。あれが買えたらいいな。心がざわつくんです。日本人は電化製品のお店の前にいたって心ざわつかない。昭和30年代の日本人は心がざわついてざわついて仕方なかった。テレビが欲しい、洗濯機も欲しい、掃除機も欲しい、もうあれも欲しい、冷蔵庫も欲しい、これも欲しいと。私ら結婚した新婚時代はね、昭和40年結婚した、何にもないところで生活してた。冷蔵庫はない、掃除機は、掃除機もない、ね、何にもない。だからもうお店に前に行くと、もう心がざわざわざわざしとったんです。ただ今はどうですか、もう一通り全部持ってるからざわつかない、全然。そうでしょ。だから何もない人はむしろ神様からのものを得るチャンスなんです。アメン、ね。まあ、日本人はね、これ以上もう電化製品もいらない、ね、もうダイソンの掃除機も高いばっかりでね、どっちことはない、はい、いやいやダイソンごめんね悪気があって言ったんじゃないんでね、たまたま口から出てしまった、はい。ですからこの持ってない、私の心の中には本当に生きがいがない、いまだに心の中に生きがいとするものが見つかっていないという人は、皆さんまだ諦めてはいけません。神様が生きがいを与えてくださるんです。アーメン。荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせるのが神様です。この者いないアブラハムに子供を与えるのが神様なんです。アーメン。御輪芝居の証が今日の修法にこう出ているわけですけれども、皆さん、まあ、読まれたらいいと思いますよ。彼女は就職して、そして人間関係に悩みました。 もう心身ともに疲れている、その時に子供の時に行っていた教会にもう一度行ってみようということで教会に来られる、まあ、20歳になったんですね。その時は心身ともに人間関係で疲れ果てている時だから、教会に来たのはただふらーっと行ってみようと言って来たんじゃないんです。求める心で、ね、救いを求める心、助けを求める心を持っていわゆる植え替えて来られたんです。ですからもうぐんぐん入っていくわけです。空っぽの状態だから、もう吸引力がすごい、心の吸引力がタコの吸盤みたいなもんね。タコの足吸盤あるでしょ。もう心の中にタコの足の吸盤がもういっぱいある。だからもう教会で語られることはもうぐんぐん吸盤に吸い付いていくわけです。もうそれでですね、洗礼を受けて、そして聖霊をですね、熱心に必死で求めたと書いてあります。そして聖霊を受けて、心がガラッと変わったんですね。アメン。ですからそのように心がですね、皆さんどうですか、あなたの心はそういうタコの吸盤みたいな状態になっているでしょうか。もうそれとももうそんなのは何にもない、ふやけてしもうてですね、何にも吸い付くものがないと、何持ってきても吸い付かない状態になってますか。もう何持ってきても吸い付かなかったら人間もう終わりです。心の大年寄りです。若い人は何か得たいと、若い人はもう若いタコのように吸盤力が強いです。私が78になるけども、吸盤力は若い人並みですよ。もう人生あと何年しか生きられなくても吸盤力、吸盤じゃない、吸着力はすごいですよ。キャーッと掴む、もうこれが吸い付かなくなったらもう心の大年寄りで、もう何の楽しみもない。ハレルヤ。皆さんいかがでしょうかね。私はいろいろ持っているとおっしゃるでしょうけども、しかし、今言ったようにですね、いろいろもう持っているかもしれませんけども、本当に生きがいを持っているかどうかです。これだという自分の生きがいになるものを持ってなかったら人生虚しいじゃないですか、ね、持ってないと、そんなのはないという人は喜んでください。そういう人にこそ神様が声をかけて、アブラハムのように私が示す地に行きなさいと言って、そしてアブラハムがもう夢にまで見た子供の、その求めていたその子供のことに神様は触れていってくださるんです。あなたの子孫にこの地を与えると言われた。アメン。アブラハムはどこへ行くのか行き先を知りませんでしたけれども、神様の招きに従って行きました。で、神様からあなたの子孫にこの地を与えるという言葉を聞いたんですけれども、それから10年経ったんです。その10年の間に神様は子供を全然与えませんでした。で、10年が経ってこのアブラハム夫妻がですね、お互いに相談したんです。神様は子孫の話をされたけど、もう10年経ったね、この間全然子供を与えられなかったね、どうしよう。そこで二人が相談して決めたことは、その奥さんのサライに使えていたハガルという、エジプトの女性がいる、若い女性、そうだ、あなた、あのハガルによってあなたの子供を作ったらどうですかと奥さんが提案した。アブラハムは奥さんから言われたんで、まあ受け入れたんですね。自分から言い出したら奥さん怒りますからね。そうか、君がそう言うんならという感じでね。それでその若いハガルというこのエジプトの女性によってイシマエルという男の子が次の年できたわけです。それからさらに13年経ちました。アブラハムは99歳、奥さんは89歳、もう子供が2人にの間にできる可能性はもうほとんどゼロに等しい、そうなりましたね。その時に神様がアブラハムにまた語られたんです。私は全能の神である、 あなたは私の前に歩み全きものであれと、これ創世記17章の一節です。そう語られた。つまり人間的な方法で子供を得たけれども、そうではない。神の力によって、神の奇跡によって、私によってあなた方夫婦の間に子供ができるんだと。その子供があなたの相続者です。だからあなたはその私がそうすることを信じなければなりませんと。私が初め語った時に信じたように、今も23年経った今もそのことを信じないといけないですよと神様はおっしゃったわけです。アブラハムはひれ伏しましたけども、心の中ではそんなバカなと、99歳と89歳の、ね、この年寄りに子供ができるなんてそんなバカなと心の中で笑いました。そして私たちには13歳になるイシマエルがおります。これが私たちの、ね、跡取りですと、相続者ですと、そうアブラハムは心の中で思ったし言った。そしたら神様が、いや、あなたの妻が来年男の子を産みますとおっしゃったんです。はっきりおっしゃった。来年あなたの妻が男の子を産みます。そしてその通りになって生まれたのがイサクなんですね。そのイサクがアブラハムの相続者になるわけです。さあここで今ですね、この最初に生まれたのがイシマエルです。これは先ほど言いました奥さんのサライを通して生まれたんじゃなくて、ハガルというエジプトの女性を通して、まあ、生まれた。神様によって生まれたんじゃなくて、この夫婦が相談して話し合って生まれた子供です。だから人間的に生まれたんです。自然の方法で生まれた、これイシマエルです。しかし後から生まれたイサクは神様によって生まれた。奇跡的に生まれるはずのないこの夫婦に生まれた、神の力によって生まれた。これがイサクです、ね。はい、でこのイサクがあれです、相続者ですね。アブラハムの子供は2人、イシマエルとイサクと2人あります。でも相続者になるのはイサクの方なんです。このことからですね、私たちはすごいメッセージを受け取るわけでありますけれども、でこのことを私たちにじゃあ当てはめたらどうなるのかということ、今度は私たちに当てはめないといけない、ね、今まではアブラハムと子供の話です。で私たちにそれ一体何の関係があるのかと、はい、それを次お話しますね。アブラハムと子供、つまりイシマエルとイサク、そのアブラハムとその二人の子供の関係は私たちに当てはめるとどういう関係になるのかというと、私たちと私たちの中にあるこの霊魂です。そういう関係なんです。私たちの中には霊魂があるんです。目に見えないんですけど、それはもう私たちにとってもう一番最も大事なものなんです。霊魂、私たちの心そのものだからです。まあ体も大事ですけども、心そのものはもっと大事です。そういう関係なんで、私たちの霊魂がその一番大事なものという意味で私たちの子供なんですけども、その霊魂に2つの、タイプがある。つまり生まれながらの霊魂、生まれながらに備わっている霊魂は、これはイシマエルなんです、ね、これちょっと霊的な話をしているのでね、頭こんがらがあるかも分かりませんけどね、よく理解力を持って聞いてくださいよ。私たちの中で生まれた時からずっとここに備わっているこの私たちの心、霊魂というものは、これは私たちの子供であるけれどもイシマエルなんです。ところがこの心が、霊魂が精霊によって、精霊を受けてこれが 変えられていく。生まれながらの霊魂はイシマエルであるけれども、その霊魂が、あるいは今日の御言葉で言ったら石ころです。わかりますか、言ってる意味が。生まれながらの霊魂はイシマエルであり、今日の御言葉で言えば石ころなんです。ところがその石ころというのは、まあ、あんまり価値がないということです。石ころを家の中で大事そうに飾ってる人いないでしょう。子供が時々、小学生の子供、男の子が拾ってくるから、どこで拾ってきた、これ道で落ちたって拾ってきた、そのまま拾ってきて、カン、掘りなさいって、親がね、石ころなんか拾ってきたらみんなもう掘りなさいって親に捨てられてしまう。それぐらい石ころはもう値打ちがない。生まれながらの霊魂は神様の目から見たら石ころ同様なんです。あまり価値がないんです。ところがそれがですね、イシマエルがですね、後からその霊魂が聖霊を受けることによって、聖霊によって生まれ変わる、新しく生まれる霊によって、そうするとその霊魂がイシマエルでなくなって、それがイサクになるんです。わかりました。どちらもアブラハムの子供ですよ。どちらもその私たちの霊魂ですよ。だけども新しく神様の聖霊によって、神の力によって生まれ変わると、それがイサクになるということ。アメン。でイサクがアブラハムの相続者、つまり本当の意味でアブラハムの子供になるんです。石ころからアブラハムの声というのはそういうことなんです。あ、半分は分かった人、ちょっとどれぐらいおられるか手を挙げてみてください。半分ぐらいは分かったいう人、半分ぐらいは分かった。はい、すごいね。ガオタマさんが手を挙げてるよ、皆さん。ね、日本語を皆さん聞こえるでしょ。いや、本当に拙い説明でも半分の人は分かっておられるんで感謝します。励まされました。この話通用するかなと思いながら話しとったんです。どこまで通用するかなと思ったけど、半分は通用したね。感謝します。はい、それで聖霊によって、聖霊を受けて新しく生まれ変わった霊魂は、当然聖霊の影響というか性質を持つようになります。霊的な性質を持つようになる。ところが聖霊によって生まれ変わってない霊魂、イシマエル的な霊魂は、その霊的なことがわからないわけです。聖霊によって霊的なことのあれを受けてないからです。だから霊的なことがわからない。だから霊的なことを話されると何のことか理解ができない。で、生まれながら の心、生まれながらの霊魂の人は、あんまりこう神様のことをあんまり言われると面白くないんです。ないのは分からないから。生まれながらの人は神様のことよりも人間のことを話してくれる方がもっと分かりやすいんです。神様のことよりも人間のことの方に興味関心が強いんです。ところが聖霊を受けて、霊魂が聖霊によって霊的に変えられると、神様のことを聞くことがものすごく好きになるんです。神様のことがもっと知りたいと思うようになるんです。もうすごい変わるんです。人間のことよりも神様のことの方にもっと関心を向けるようになっていくんです。そして聖書の御言葉も神様の言葉だから、聖書の御言葉をもっと知りたいと思うようになっていくんです。ところが生まれ変わってない人は聖書の言葉なんて、こう やもう何やちんぷんかもわからんし、あんまり面白くもなさそうやし、ね、テレビ見てる方がはるかによう分かると。まだ聖書、神様の言葉よりも人が書いた本を読む方がもっと親しみが湧くと。つまり神様のことよりも人間の方に興味関心が強いわけです。これが人の子なんです。だから神の子というのは神様のことに興味関心を持つようになるんです。そして神様を喜ばせたいと思うようになるんです。これが神の子なんです。だから人の子が神の子に変わるためには努力して変わるんじゃないんです。聖霊様を受けて、聖霊様によって教えられて、聖霊様によって変えられていって、人の子から神の子へと変えられていくんです。石ころからアブラハムの子へ変えられていく。それは私たちの場合は今言ったように聖霊が変えてくれるんです。イエス様はヨハネの福音書の1章12節でこうですね、書かれてあります。イエス、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた者に、イエスは神の子となる力を与えたと書いてあります。聖霊を与えてくださるのはイエス様です。誰に与えてくれるのか、どういう人に与えてくださるのか、それ彼を受け入れた者、イエス様を受け入れた者だと書いてあります。イエス様を受け入れるということはどういうことなのか。前にもお話したと思いますけど、イエス様を、ね、受け入れるというのはどういうことですか。例えばどっかの有名な神社に行って、そしてそこの神社のお守りやお札を買うのと一緒ですか。ああ、田村神社の お札を買ってきた、このお札が守ってくれる、そうですか。琴平神社のお札を買ってきた、お札がこれから守ってくれる、そんなことですか。お札を身につけておれば、車の中にそれをぶら下げておれば交通事故から守られるんですか。お札を身につけておけばそれが守ってくれるんですか。イエス様を受け入れるというのはお札と同じような感覚で受け入れるんじゃないですよね。そうでしょ。イエス様を受け入れるということは、イエス様とはどういう方かって言ったら、イエスキリストは主の主なんです。だからこの主を主であるお方を受け入れるということは、私たち自身がどういう立場にならないといけないんですか。え、はい、愛さん、どう思う。イエス様を主として受け入れるということは、これは自分はどうなるんですか。わからない、わかりにくい。はい、よし、しまい。そうです。イエス様が主、その主を私たちの心の中に受け入れるということは、私たちはそれまで自分が主だったんです。自分が自分の主だったんです。ところがイエス様という主を受け入れるようになったら、自分はもう主でなくなるんです。自分がそこで相変わらず主であるという意識を持っていたら、イエス様はここには入ってこないです。私たちがしもべにならなければならないんです。しもべということは、主よ、あなたに聞き従いますと、従いますというのがしもべの立場なんです。そうですよ。だから使徒行伝5章に書いてますように、神はご自身に従う者に聖霊を賜ったと書いてあります。彼を受け入れた者と簡単に書いてますけれども、そこの受け入れるということをよく考えたら、今お話ししたようなイエス様を主として受け入れる、つまり私はしもべになるということなんだなと、そういうところを悟らないといけないです。そして自分をしもべ、つまり従うという立場に自分を変える。そうすると聖霊様が主として私たちの中に来てくださるんですね。アメン。 分かりになりましたでしょう。だからこれから私はしもべになろう、イエス様のしもべになるんだと、イエス様に聞き従うようにしていこうと、そのように心の中で願い、あるいはそのように心の中で決心した人は、必ず聖霊がそのもう入ってこられます。でもそのように自分というものを従う立場にいつまでも置かないで、聖霊様来てください、聖霊様来てください、聖霊様来てくださいっていくら言ったってダメです。従うという立場にならなければ聖霊は来ないです。それは箴言の21章の一節の御言葉で言えば、王の心は、ね、主の手の内にあって水の流れのようだと書いてあるんです。前にも2回か3回お話したでしょ、この御言葉。王様の心っていうのはもともと従う人じゃないです。王様は従わせる人です。自分が従うという立場ではないんです。人を従わせる立場の人が王様なんです。そのような人を従わせて自分は従わないという、そのような王様であった人が主の手の中に自分を置いて、そして水の流れのようになる。水の流れというのは、水というのは入れた器の形に従うんです。四角い器の中に水を入れたら、水も四角い形になります。丸い形の器の中に水を入れたら、水の形も丸くなる。つまり水というのは、その自分の入っているその器、容器の形に従うというんです。これを日本の言葉で言うと、水は方円の器に従う。方というのは四角、円は丸い。水は方円の形に従うと日本のことわざで言われているんです。それ箴言21章1節です。王の心は主の手の内にあって水の流れのようだ。つまり主の手の中に握られたら、もう自分でああしたいこうしたいと思わない。もう主の手の中で従うしかないということです。主の手に握られるわけですから。だから私たちも自分を主の手の中に置くかどうかです。いやー、主の、そんなもう私は主の手の中に置きたくない、もうどうされるやわからん、握りつぶされるかもわからん、そんな危ないことしたくないと。誰の手の中にも私は陥りません。私はいつまでも私であり続けたいと。昔日本の花嫁は、ね、白装束だ。花嫁衣装と言ったらね、昔はですよ、白いね、頭に置いて、そして白い着物を着てね、白ずくめで花嫁行った。今は違いますよ。じゃあなぜ白い、そんなあれ頭にかぶって白い着物を着たのかって、なぜですか。うん、ああ、そうです。さすがよご存知ですね。年の子かな、ね、はい、おっしゃった通りです。昔の日本の花嫁はその白い装束で行ったわけは、今言われた通り、嫁ぎ先の色に私は染まりますという、そういうことを表しているそうです。そのぐらい昔は、戦前の日本のこの嫁や妻はその家に従い、夫に従う、従うということがもう要求されたんです。今とはえらい違う。今はもう従わせると言ってですね、もう男の方があたふたしてるんです、今はね、時代が違う。昔は女の人はね、いわゆる収入が得られなかった、男の収入に頼るという、そういう、ことだったんで、従わざるを得なかった。 今は女の人が稼ぐから、なんでそんなあんたに従わないとか、私が稼いで私が食べる分ぐらい自分でできるわよと、こう言われるから、もう男は言いようがない、従えと言えない。まあ、ちょっと話が脱線してしまいましたけどね、もっと戻さないか、ね、だから従うということが、これがもう一番中心になるんです。神はご自身に従う者に聖霊を賜った。はい、王の心は主の手の内にあって、水の流れのようだ、主は御心のままにこれを導かれる。だから手の内に入った人を主が自分の思いのままに導かれる。手の内に入らない人を主は思いのままに導くことできないんです。私たちは神様の手の中に、イエス様の手の中に自分を入れる、つまり明け渡す、神様あなたの御心のままに思いの通り私を導いてください、私はあなたを信頼しあなたに自分を委ねます、私はあなたに自分を捧げますと言って、皆さん自分を捧げていくことです、ね、私は20歳の時にもうそれしたんです。献身したんです、はい、もうそうしたかった、そして人生を神様にお任せしたかった、 お任せしてきました。さあ、そのようにしてですね、この今お話してきたように、アブラハムの子供、ね、イサク。さて最後にこの石について、もう少しだけ言って終わりたいと思います。この石ころからアブラハムの声ということで話していますけれども、そのアブラハムの子、実はこれはイサクのことを表している、イサクが相続人であるということを話しました。そうするとですね、黙示録の21章、2節にですね、この天の都のことが書いてあります。黙示録21章2節、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのが見えたとあります。つまりこの都、新しいエルサレムと言われるこの都、これはですね、その場所のことではない、あるいは何かの建造物ではない、この都はキリストの花嫁たちなんです。夫のために着飾った花嫁と書いてある、キリストの花嫁たちのことを天の都というんです。神の都は皆さん建造物じゃないですよ、場所でもないですよ、キリストの花嫁たちのことを天の都というんです。さあ、そしてですね、その天の都ですけれども、21章の18節から21節にかけてこう書いてあります。その都は純金で作られている、城壁は壁玉、まあ、壁玉って言っても見たこともない、わからないですね、英語でジャスパーというそうですけども、黒みがかった緑色だそうです、まあ、宝石の一種ですね。そしてその城壁の土台は、基礎はさまざまな宝石、そして都の門は真珠で作られていると。さあどうですか、これがこの黙示録21章が私たちに教えているその都の姿、つまりそれは金であったり宝石なんです、石ころじゃないんです。かつては石ころだった、キリストの花嫁と言ってもかつては石ころだった、その石ころたちが聖霊によって変えられて、そしてたっとい宝石に変えられていったということです。石ころをたっとい宝石に変えた方は、それは神様の聖霊であり御言葉ですよ。アメン。この肉体を離れて霊魂だけになりますと、その霊魂が今言うようにそれが聖霊によって本当に輝かしいものに、価値あるものに、たっとい石にそれが変えられていくんです。宝石っていうのはね、そのようにね、輝きがどの宝石もね、はい、 皆たっとい貴重な石、宝石になって、神とキリストの栄光、誉れを自分の中に輝かせるようになり、そしてその輝きが外に流れ出るようになる。先ほど赤見兄弟が司会の中で言われました、栄光が輝き出る、それは聖霊がこの中に働かれるから、聖霊の輝きが、聖霊の光が出ているに過ぎないです。お月さんが輝いてます。夜になったらお月さん自分で発光しているんですか？自分で発光してない、自分で発色してないですよ。お月さんは何の光も自分からは出してないですよ。あの光はどこから来ているんですか？太陽から来ているんですよ。太陽の光をお月さんはそれを反射して地球に届けているんですよ。そうですよ皆さん。私たちクリスチャンが何かそういう輝かしいものを発光しているとするならば、それはどこから来ているのか。私たちの ものじゃない。それは神とキリスト、聖霊様から来る光を、それを反映して反射しているんです。アメン。はい。この地上ではサタンの影響力が強いですから、今この世の中は、世の中の人々はサタンの影響力をもうものすごく受けてますから、その心の中で。ですから、さまざまな種類の肉的なものがもうこの世の中は支配的になっています。ですから、精霊の輝きというものがあっても、その肉的なもので相当部分ですね妨げられているから、それほどこの輝きがですねパーッとですね発光しにくいです。妨げられているんです、肉的なものによって、ね、ところが神の国はですね、そういうですねサタンの働きは一切もうなくなる。ですから肉的なものが一切排除されるところですから、そこではもう聖霊だけがもうなんていうか、そこでですね働かれるわけですから、何の妨げもないです。だからもう今よりももっと神の国ではですね、聖霊の輝きがですね、光がですね、輝いていって、そして神の栄光と誉れに満ちたものになっているんです。神の祝福に満ちあふれているんです。それが神の都です。あ、これで終わります。聖霊を求めている人はどうか自分を主に明け渡していくようにしていってください、ね、自分を捧げていくように、神様に自分を委ねていくように、明け渡していくように、自分が自分の主になっていた今まではそれを続けていたのではダメです。自分を主にするんじゃなくて、イエス様を主に、主として迎えることです。そしたら聖霊様がずっと来てくださいます。そしてすでに聖霊を受けている人はますます自分を主に捧げ続けてください。私は聖霊を受けたから、もう聖霊を受けた、もう受けている、過去形で終わったらダメです。聖霊は受け続けていかないといけないし、ますます私たちの中で聖霊が主役にならないといけないです。私たちはますます肉なるものは小さくなっていかないといけないです。アメン。その話はまたの機会にしますけど、アメン。ですから聖霊を求めている人も、受けた人もさらに聖霊に支配されるようにしていきましょう。石ころからアブラハムの声、主がこれを変えてくださる。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、礼拝を感謝します。ただいま語られた御言葉、メッセージ、どうぞ神様、あなたがこれを兄弟姉妹の、霊の救いのために、また霊の祝福のために用いてくださるようお願いいたします。今は聖霊様が働かれている時代です。どうぞ一人残らずこの聖霊様を受けて、聖霊様によって魂が本当に祝されていくようにしてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。